湘南村住まいのレシピ。このコーナーは湘南村の提供でお送りします。今日はこのコーナーさんにお越しいただいています。湘南村の村民である株式会社ワイズの坂俊治さん、そして吉野優子さん、そして松浦雄二さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日ね、3人勢ぞろいしていただきましたけれども、はい、5月にはね、2大イベントが開催されたということで、前回は森林ツアーのレポートをお話しいただいたんですけれども、もう一つのワークショップについてね、行われた感想などをお伺いしていきたいと思いますが、はい、どういうイベントだったのかからお話をいただいてよろしいでしょうか。
はい、森林ツアーの翌日ですね、5月29日は、辻堂の明治市民センターという、まあ、公民館なんですけれども、流木を使ったアート作品を作ろうということで、湘南村でワークショップを行いました。で、まあ、作るものなんですけれども、まあ、流木を使って何ができるかっていうところなんですが、今回、講師の先生もお招きしてまして、木流亭の平野さんっていう先生をお招きして、まあ、流木と粘土を組み合わせたアート作品があるんですけれども、そちらと、あと、湘南村らしさをちょっと出したいということで、木のフレームですね、に流木を貼っていって、まあ、あと鏡とかを貼って、部屋のインテリアを作っていこうっていう内容のワークショップを行いました。
こちら何名ぐらいの方がいらっしゃったんですか？
24、5名ぐらいですね。
そうですね。はい。はい、
結構、お子さんと大人の方が大体半分ずつぐらい、はい、で割合で、来ていただきました。
いいですね、うん、松浦さんはお子さんも参加されたという話をちらっと聞きました
ね。そうですね、今回、まあ、両方とも粘土アートも流木アートも2つもやらさせていただきました。村長さんの脇でですね、はい、ちょこちょことやってました。
村長ね、山本さんにいろいろ指導されて頑張ってたような感じですか？
そうですね、本当にありがとうございます。はい、
そうですか。まあ、流木ね、川から流れてきた木をですね、はい、使ってこれをアートにしてしまう。やっぱり湘南村では最初この木はどこから来たんだよというところから説明してから始めていたような形ですかね。
はい、
そうですね、今回木流亭さんは上高地北アルプスの、まあ、清流のところで、はい、上高地という清流のところで採集した、うん、流木を使って、まあ、普段それを販売されている方なんですけれども、はい、まあ、その川の、まあ、綺麗な川の流木と、まあ、私たちの地元の湘南海岸で拾った流木と、うん、まあ、2つ、まあ、比べながらというか、ちょっと2つ用意させてもらって、アート作品をみんな思い思いに作っていただくっていう。
いいですね、やっぱり上高地の清流の流れついてきた木って綺麗なんですかね。
そうですね。
まあ、湘南の木も負けてなか
った、ね。負けてなかったね。
まあ、勝ち負けじゃない
です。そうですね、はい。そういった違いなんかも、やっぱり水によって変わるんですよというところを、改めて皆さんに分かっていただいたような形ですかね。はい、どうでしょう、参加された皆さん、いつもね、湘南村のワークショップは本当に夢中になって頑張ってる姿、見ることができるんですが、今回はいかがでしたか？
まあ、やっぱり流木っていうのは同じ形が一つもないっていうところはやっぱ魅力だと思いますので、フレームの形は決まっていてもはみ出しても大丈夫ですし、変な話、裏につけても大丈夫っていう内容だったので、すぐ終わってしまうかなっていうちょっと懸念はあったんですけれども、やっぱり一つ一つ流木を丁寧に選んでいただいて配置していくっていうのはすごい時間がかかる作業であって、まあ逆に夢中になれる作業だったんだなっていうので、本当に時間がもういっぱいいっぱいなぐらい皆さんに楽しんでいただけたので、もうその点はすごい良かったなっていうふうに思いますね。
あと30分ぐらい欲しかったです。
みんな時間が足りない。作る時間は何分ぐらい取ってたんですか？
90分ぐらいですかね。
そうですね。
それでも皆さんまだ足りないと、はい、夢中になってたんですね。
そうですね、やはりこう作業のスピードっていうのは個人差があったりするので、早く終わったりするっていうのもあるんですけど、今回はあまりなくて皆さんも集中して作られてましたね。
今ねちょっと写真なども見せていただきながらお話をしているんですけれども、子どもたちね粘土で好きなキャラクターを作ったり、はい、あと女性の方などはね流木アートで鏡をね作ったり、皆さんよく思いつきますね。
すごいですね、発想がやはりこう見ててあすごいなって思うことが多くて、まあ、いろいろ写真も撮りましたので、まあホームページとかフェイスブックでですね、
はい、
見てその風景を見ていただければなとは思うんですけど、
そうですね、ちょっとね先ほど見させていただいたら湘南村でもねいつもワークショップなどで行っているシーグラス、はいはい、海にね流れ着いたガラス、これなんかもコラボして使って、
ね、そうですね、
作ったりされていたんですよね、
は
い、
まあ、タイルアートを過去にもやったっていう経緯がありますので、はい、タイルも用意しましたし、流木に限らず他の部材と合わせても可能なようにしてますので、やっぱりそこが今までの蓄積ですね、湘南村の、だんだんといいところが出てきたのかなっていうふうに思いますね。
そうですね、はい、いろいろなワークショップもこうやってコラボしてね、はい、いろいろなまた面白い作品ができるんですよね。
そうですね、
松浦さんどうでしたか、お子さんは感想などお話し、はい、言ってましたか。
そうですね、なんかオートバイをバイクを作ったんですけど、
もう流木で、
うん、もうでも言われないとおーって言えなかったぐらいアートな感じだったので、
すごいカラフルでしたよね、
カラフルオートバイを、
でもとにかくすごい楽しそうで、で紙粘土にこう色をつけて、はい、いろんな色でこう紙粘土で合わせていくんですけども、まあ、それと流木のアートの方はあえて流木を使わずに板にとにかく色を塗るという、でもそれが自分にとってすごい気に入ったみたいで、帰った後になんかお姉ちゃんにあげてました
、はい、ね、また学校の、ね、授業などとは違った経験ができますよね。
そうですね、まあ、通例なんですけれども、やっぱり片付けとかもちゃんとしてもらいたいので、その辺は本当にしっかり皆さんやってくれたので良かったなって思いますね。
どうでしょう、吉野さんは今回湘南村で行われたこういったワークショップ初めてでしたか。
そうですね、
参加してみていかがでしたか。
もう一言、大変でしたもう準備からやっぱり、
そうですね、
そうですね
そうかそうか、湘南村の皆さんはね教えたり準備をする側でもあったので、
お二人と村長含めて3人ほんと、もうテキパキ動いていて、もうすごいなって思う
ねえ、こうやってね湘南村の皆さんがこうやってね、参加する皆さんがきちんとねワークショップで楽しんだりできるよう、
はい、
またね片付けなどもしっかりできるようにサポートしてくださるので、皆さん楽しんでねワークショップ変えられたと思いますので、またこういったワークショップ地元の方でねぜひ開催してもらいたいと思います。
今度ぜひ参加してください。
そうですね、私も以前ドラ団子作るとき参加させていただいたので、
そうですね、
またぜひ参加させていただきたいと思います、はい、今回の、流木アートのレポート、これも湘南村の公式フェイスブックで様子を見ることができるでしょうか、
はい、
ラジオ機の皆さんぜひそちらもチェックしてください。今日は坂さん、吉野さん、そして松浦さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
湘南村住まいのレシピ、このコーナーは湘南村の提供でお送りしました。